第7回みんなの作文エッセイ一般の部特選岐阜が残したもの神戸愛子じいちゃん日記は日ごとに認知症が目立つ岐阜とそばにいる義母の様子を嫁の立場から夫の姉妹に送った報告的頼りの綴りである。たくさんの写真入りじいちゃん日記を読み返していると、岐阜との思い出が走馬灯のように浮かんでくる。もう二度と聞くことができない口癖。貴様、嫁所の分際で出て行け。飲みすぎて気分が最高潮に達すると必ず大爆発した。初めて言われた時はただただ怖かった。長い同居生活を経て次第に慣れてくると行動パターンが分かってくる。アルコール依存症だったのだ。嫁が口答えなどしようものならますます火に油を注ぐようなこと。ここは黙って成り行きを見守るしかない。心の中では、ああ、また始まったか。この調子だと明日は二日酔いで起き上がれないな。いつものように医者を呼べとか言うかな。俺がこんなに苦しんでいるのに貴様どうも思わんのか。この薄情者が、と続くかも。牛乳一杯から明後日くらいにお粥を食べられるようになって、そして復活する。一週間後は何事もなかったかのようにまた飲み始めると、全く自業自得、と極めて冷静に見ている私がいた。何度同じことを繰り返したことだろう。93歳の秋までタバコを吸い、焼酎も飲んだ岐阜。認知症だからそうなのか、酔っているからそうなのか、判断できない問題行動を頻繁に起こした。飲んだ時の方が正気ではないかとさえ思うこともあった。ふらふらしながら外に出ていく姿に、どう声をかければよいのか戸惑った。徘徊の始まりだった。現実を受け入れるのには時間がいる。余命3ヶ月を宣告された。家族全員が好きなだけ飲ませて自宅で見送ろうと腹をくくった。何度くくってもすぐにぐらぐら揺れ動いてばかり。在宅介護の日々は続いた。不思議だった。新築の家に越してきて10日目のこと。リビングにいる18歳の孫に、大将、俺は飲めんようになった。と飲みかけの一升瓶を抱えてきて言ったらしい。私は息子の話に、何を今さら、と思った。全く一滴も口にしない義父に、いつまで続くのだろうかと冷ややかな家族。じいちゃん、お酒飲まんの？男やろ、酒ぐらい飲まんね。一杯やろうか。わしゃ、飲みたい気持ちは山々だけど、飲まれんごとなったんじゃ。飲みたいなら飲めばいいのに。わしゃ、それを飲んだら死ぬんじゃ。好きな酒飲んで死んだらそれまでよ。いや、それだけはこらえてください。コップの水さえも、これは酒ですかな、水ですか？と聞きながら、一口飲んで、ありゃ、ただの水やな、と笑っていた。時折、リビングの戸を少しだけ開けて、様子を伺うように、すみません、ちょっと尋ねますが、こちらにお酒は置いてないですかな、と言っていたのだから、飲みたかったに違いない。なぜやめたのだろう。男子後の岐阜は別人になった。暴力的な人がこんなになれるかと驚くような変身ぶり。いつも何をしても誰にでも、 お世話になります、ありがとうございますを言う人になった。妻にだけはばあさんと甘えて困らせていたが笑顔が増えた。認知症の問題行動は予測不能で理解に苦しんだ。理屈じゃない、でもどこか憎めない可愛らしさを感じさせた。岐阜が変わり、私の名女優ぶりの演技も板についてきた。腹が立つこともあったが、好きでやっているのではないと肯定的に受け取れた。その方が私も穏やかになれる。失禁しても排尿できてよかったと思う。掃除をすればいいじゃないの。トイレがきれいになるわ。洗濯すればいいじゃないの。そう思えるようになってくる。時に旅館のおかみさん、ある時は居酒屋のおばちゃん、警察官にもなった。学校の先生や看護師の役はお手の物。ヘルパーや介護職員なども演じた。会社勤めの頃の話には頭を抱えたけれど、気分が悪くベッドに伏せっていた岐阜が突然起き上がり、大ごとした、会社に連絡せんと仕事の段取りがわからん、電話してくれと慌てている。私は焦った。とっさに、神戸さん、わかりました、私の方からお伝えします、どうぞお体をお大事にされてくださいね、こちらは大丈夫ですからと会社の事務員風に話しかけていた。演技力不足だったのか、お前じゃわからん、俺が直接話す、早く電話を持ってこい。次第に声が怒鳴り声になっていく。じいちゃん、今日は日曜日よ、会社は休みじゃないの、とわざと平静を装って言った。ほっとして、なんかそうか、休みか、ならいい、と大騒ぎした上司への連絡は忘れてしまった。シーンごとに岐阜の呼び方を変えなければならない。神戸さん、じいちゃん、おじいちゃん、しげおさん、しげちゃんと、どう使い分けるか介護者の腕を試されている気がした。それもなぜか楽しく思えた。人様の役に立ちたいと思う岐阜の心に、またねぎらいの言葉にどれほど助けられたことか。失禁して濡れた衣服を着替えさせたい時など、そうかと思い当たることばかり。余計なことと思う前に、私は優しいヘルパーに変身する。神戸さん、お願いがあるんですけど、私は今日洗濯しないと仕事が終わらないんです。申し訳ありませんが、こちらの服に着替えていただけないでしょうか。そうしていただくと助かるのですが、お願いできますか、と哀願する。すると、そうか、すまんね、あんたの仕事が終わらんのなら仕方あるまい、と素直に着替えようとしてくれる。ありがとうございます、助かります、あんたも大変じゃな、と優しい言葉をかけてくれるのだった。たくさんの認知症に関する本を読んだ。しかし実際に岐阜と接して分かったことの方が多いように感じる。穏やかな時ばかりではなかったけれど、それでも自宅介護したから気づかされたのだと強く思う。満94歳の誕生日は病院のベッドで迎えた。転倒して入院した岐阜は、だんだん食が細くなっていく。その日、主治医に、これから先どんなことがあっても覚悟しています、延命措置は望みません、と涙ながらに家族の意思を伝えた。その後、じいちゃん、男前にしとかなね、と声をかけながらひげを剃った。 右顎のあたりに剃り残しが2本気になったが、じいちゃんまた明日ね、と退出しようとしたとき、義父が私の右手を握りしめた。どこにこんな力があるのだろうかと思わずにいられないほどの強さだった。すべて見通しているのではないかと胸がいっぱいになった。翌日、何にも言わないまま静かに息を引き取った。その手は細く白かった。百箇日法要も済んだ頃、しみじみと遺影に向き合った。今まで難しい顔で怒っているように見えていた。私はそんな義父に、おじいちゃん、いろいろとありがとう。いろんな人に支え、助けられて、ここまでやってこれたよ。と話しかけた。写真の義父が、ようやく、やっと笑いかけてくれたような気がした。嬉しくて、涙がポロポロ流れ落ちた。